ルコによる福音書7章31節。それからイエスはまたツロの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜け、ガリラヤの海辺に来られた。すると人々は耳が聞こえず口の聞けない人を身元に連れてきて手を置いてやっていただきたいとお願いした。そこでイエスは彼一人を群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから唾でその舌を潤し、天を仰いでため息をつき、その人にエパタと言われた。これは開けよという意味である。すると彼の耳が開け、その舌のもつれもすぐ溶けて、はっきりと話すようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならぬと人々に口止めをされたが、口止めをすればするほどかえってますます言い広めた。彼らは一方ならず驚いていった。この方のなさったことは何もかも素晴らしい。耳の聞こえなものを聞こえるようにしてやり、口の聞けないものを聞けるようにしておやりになった。アーメン。今日はこの聖書箇所から西郡牧師より開けよというタイトルでメッセージをいただきます。
今日は本当に真実な幸いな主をお明かしするお明かしをお伺いしましたので、本当に、もう十分だなという思いもするんでありますけれども、でも神様が導いてこの聖書の箇所を開くようにと今日この場所を与えられておりますので、短くではありますけれども、このマルコによる福音書7章の31節から37節を通して、開けよという題でメッセージをさせていただきたいと思っています。ここでイエス様は耳の聞こえない人、そして口の聞けない人を癒されました。それは本当にイエス様の奇跡の力、この病をも支配していらっしゃる、この口の不自由さ、耳の不自由さをも支配していらっしゃる神様の力を表す出来事ではありましたけれども、でもそれ以上に霊的な耳が開かれ、霊的な口が開かれることの大切さを私たちに語っているところであろうと思わされる聖書の箇所でもあります。本当に私たち、この人は本当に耳が聞こえなくて、目が見えなくて、ごめんなさい、耳が聞こえなくて口が喋れなくて、本当に私たち見えるからいいじゃないと思うかもしれない。見えるから、わかるじゃないと思うかもしれない。でも、今から2000年前の世界、私たちも昨日、アシュラムで、一日アシュラムで聖書を読みました。聖書から聞く時を持ちました。でも実際は聖書を読んでいました、目で。でも私たちはこの聖書を一人一人持つことができるから、この聖書を読んで、あ、聖書から聞いてる御言葉語ってください。本当、日々の御言葉もいつもお渡ししていますけれども、日々の御言葉もいつもメールで送ったり、プリントアウトでお渡ししたりしてですね、皆さん読むことができます。でも今から2000年前の世界、聖書を読むことなんか、この、こうやって読むことなんかできません、普通の人は。巻物であります。いや、もちろんこういう紙もあったでしょうけれども、まだ本当に貴重でありまして、大体は巻物です。巻物も貴重で、本当に町に一つ、村に一つ、教会に一つ、そういう時代であります。聞こえないということの重さ、聞こえないということの大変さ、今も本当に大きな戦いがあるでありましょうけれども、今をはるかに超えて、孤独を感じていたでありましょう。戦いの中にあったと思います。その彼が耳が開かれて喋れるようになった。それは本当に素晴らしい。飛び上がって喜びたい。本当に閉じ込められた世界から解放された大きな大きな出来事だったと思います。でも、聖書は単にこの肉体的な耳が開かれてよかった。 肉体的な目が開かれてよかった、肉体的な口が喋れるようになってよかった、そのことを語るために聖書は書かれているわけではありません。私たちの霊的な耳はどうですか？私たちの霊的な口はどうですか？心の中の霊的な目はどうですか？見えてますか？霊的な耳は開かれてますか？イエス様は私たちの霊的な耳を、霊的な目を開いてくださる方ですよ。そのような思いで聖書は私たちに語りかけているのであります。そのような思いで、この聖書の記者、このマルコでありますけれども、このマルコ入福音書の場合はマルコでありますけれども、この聖書のこの記者は、このを、あなたの心の耳が開いてくださるのはイエス様ですよ。このイエス様にあなたも心の耳を開いてもらおうじゃありませんか。そのような思いを持って語っているのであります。ですから、今日この聖書の箇所を通して、私たちも心の耳を開いていただいて、心の口を開かせていただいて、心の目を開かせていただいて、本当に神様の御言葉によって歩ませていただきたい。そして、私たちの唇から出る言葉が、人を生かし、人を立たせ、人をこの喜びで満たし、人に命を与える言葉となりますように、そのような祈りを持ってこの聖書の箇所を読ませていただきたいと思いますね。今日も三つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、イエス様はあなたと向き合ってくださる方です。このイエス様はデカポリス地方に来られたと書いてありますね。それからイエスはまたツロの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜け、ガリラヤの海辺に来られたと書いてありますね。すると人々は耳が聞こえず口の聞けない人を身元に連れてきて、手を置いてやっていただきたいとお願いしたと書かれています。このデカポリスという地方は、5章の20節に出てくる地名であります。5章の20節を見ると、そこで彼は立ち去り、そして自分、ちょっと前ですね、この今読んでるマルコの7章、ちょっと前、5章の20節にこう書いてあります。そこで彼は立ち去り、そして自分にイエスがしてくださったことをことごとくデカポリスの地方に言い広め出したので、人々は皆驚き、怪しんだと書かれていますね。このデカポリスの地方に一人の人がイエス様のことを伝えた。その人はどういう人であったかというと、墓場で生活をしていて、悪霊に取り憑かれて本当にひどい歩みをしていた。でも彼がですね、イエス様によって解放されて、この自由になった、正気に戻った。もう本当に彼はですね、イエス様についていきたいっていうわけでありますけれども、町の人々はみんな出てってくれっていうわけでありますが、このイエス様に、この人だけはイエス様についていきたいって言うんですが、彼は、イエス様は彼に、あなたは家に帰って神様の大きな御業を語りつけなさいというわけであります。そしてこの人が、おそらく語って回っていったんですね、デカポリス地方に。それで、本当に人々は驚いたわけでありますが、イエス様がもう一度そこに来られたときに、人々は待っていたのであります。それまでは前には出て行ってくれと言った人々が、今度は待っていてくれた。そして、この人を癒してほしい。この人を手を置いてやってくれというふうに、一人の耳と言葉が不自由な人を、連れてきたのであります。イエス様はその彼らの声を聞きました。皆さんが、お祈りいただきまして、本当に妻の乃里子の母のためにお祈りくださいまして、本当にありがとうございます。5月に洗礼を、5月の末に洗礼を受けて、まだなかなか教会には行く体力はないと思うんでありますが、歩んでいます。のりこに話を聞いたら、本当にイエス様は4人の人が1人の人を連れて、1人の病気の人を4人の人が連れてきたときに、4人の人の信仰を見たって書いてあるから、本当に 周りの教会の人たちや、のりこの姉の家族も本当に祈って、その母を神様のもとに連れて行ったんだってことを話しておりました。イエス様はここでも連れてきた人々の情熱を見られました。本当にイエス様、この人に手をやってください、置いてやってください、この人を本当に癒してください、この人が耳が聞こえるようにしてください、この人が口が聞けるようにしてください、一生懸命お願いをしました。人々は本当に情熱を持ってイエス様のところに彼を連れて行きました。でも皆さんよくご覧ください。33節にこう書いてあります。そこでイエスは彼一人を群衆の中から連れ出した。本当にイエス様はその情熱に応えて、人々のこの信仰をご覧になって、人々の情熱をご覧になって彼を癒された。でもその時にイエス様は彼を群衆の中から一人だけ連れ出したのであります。神様は私たち一人一人を一人の人間として、最終的に一人の人として私たち一人一人と向き合ってくださる方であります。イエス様はいつもいつもそうでした。あのマルコによる福音書、このちょっと後の方にはですね、イエス様はこう聞くんですね、私のことを人々は何て言ってるか、あの人はこう言ってます、この人はこう言ってます、いろんなことを言います。弟子たちも他の人がイエス様のことを何と言ってるか、それは楽です、簡単です、言いやすいです。でもイエス様はその話を聞いたとこうおっしゃいました。ではあなたは私のことを何て言いますか、他の人がどう言ってるか、それは聞いた、でもあなたは実際私のことを何と呼びますか。あの人はこう言ってます、この人はこう言ってくれた、あの人はこういうふうに紹介してくれた、それはいい、じゃああなたは私のことを何て呼びますか。一人の人としてイエス様の前に立つことをイエス様は求めていらっしゃるのであります。ヨハネの21章を見るならば、ペテロがですね、イエス様に従いなさいと言われて、はい、ついていこうとするわけでありますが、後ろを見たらそこにヨハネがいた。ヨハネ見てですね、こういうペテロは本当にいいなと思うんですけれども、このペテロ、ヨハネを見てですね、この人はどうなんですかって聞く。そしたらイエス様はですね、ペテロよ、もしもヨハネがずっと生き続けたとしても、それがあなたと何の関わりがありますか。あなたは私に従っていきなさい、私の求める道を歩みなさいとおっしゃいました。イエス様は私たちを一人一人の人間として神様の前に立つことを求めていらっしゃる、一人一人特別なものとして覚えていらっしゃる。いや、それは一人一人を本当に大切にして、一人一人を愛して、一人一人のことを本当に覚えているからであります。皆さん、ここでイエス様、彼の耳に指を差し入れました。耳が癒されるようにと耳に指を差し入れました。皆さん想像してみてください。私も昨日初めて想像してみたんですが、手を伸ばしてイエス様が耳を誰かの指に、イエス様の指を誰かの耳に差し入れたら、その人とイエス様の顔の距離ってどれくらいでしょうか。ねえ、皆さんやってみましょうか。私がやめてくださいってみんな言うですよね。そんな近く寄らないでくださいって言われちゃうかもしれませんけど、本当にイエス様、私たちの本当にそばに来て、私たちの弱いところに触れてくださる。イエス様のこの椿を持って、その人の舌を潤したって書いてありますけれども、本当にイエス様はパーソナルにその彼に触れてくださって、彼を癒されました。イエス様は私たち一人一人を群衆の中の一人じゃなくて、多くの人々の中の一人ではなくて、あなたという一人の人間として 招いていらっしゃるのであります。私もしょっちゅう皆さんにマスメールを出しますけれども、ね、やっぱり個人的にもらう方がいいですよね。申し訳ありません、本当にごめんなさい。本当に個人的にがコミュニケーション大切だなって思いますよね。個人的にいかがですか、どうしてますか、今度の集会いらっしゃいませんか、集会いらっしゃいませんか、今度の野外礼拝いらっしゃいませんか。個人的に話をした方がずっといいですよね。イエス様は、神様は本当にそのような方であります。ザカイ、今週の日々の御言葉を準備しながらザカイのところを読んでいました。イエス様は木の上を見上げて、ザカイ降りてきなさい、私はあなたの家に泊まることにしているんだ。人々につまはじきにされて、人々に本当に相手にされなかったザカイの名前を呼んで、私は今日あなたの家に泊まることにしているから、あなたと一緒に時間を過ごしたいんだ。イエス様はあなたを群衆の中の一人で置いておこうとはなさいません。たくさんの中のその他諸々の一人のまま置いていこうとはなさいません。あなたのことを一人の人間として、一人の本当に大切な存在として向き合ってくださるお方であります。そして2番目のポイントでありますが、イエス様は埋めいて開けようと言われた方であります。イエス様はここで口語訳の聖書、いや他の聖書もそうだと思いますが、天を仰いでため息をつき、ため息になっています。でも、このため息という言葉は、言語を見るならば、うめくという言葉と同じであります。うめくというと、私たち、聖書を読んだことがある人ならば、一つの言葉を思い出すと思うんですが、それローマ人の手紙の8章の26節です。初めての方も、ぜひこの言葉を知っていただきたい言葉です。スクリーン出してもらいますけれども、御霊も同じように、これ28節と書いてありますが、26節のスクリーンの方が正しいですね。聖書の箇所はプリントの方は28節、これは間違いです。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからである。言葉に表せない切なるうめきを持って、このうめきという言葉がこのため息という言葉と同じ言葉だそうであります。イエス様はここでため息をつかれた。それはというよりはうめきだったと思います。本当にこの苦しみを神様の前に訴えたのであります。ここでもこう書いてあります。私たちはどう祈ったらよいかわからない。本当に私たちが祈りたいときにどう祈ったらよいかわからないときがあります。どういうふうに神様に願いを持っていったらいいのかわからない、言葉にならない祈りがあります。そのとき御霊が、聖霊様が言葉に表せないうめきをしてくださる。皆さん、ここは私たちがもう言葉にできないからうめくことを聖霊様が言葉にしてくださるんじゃないんです。聖霊様が一緒にうめいてくださる。私たちがうめきしか出ないときに聖霊様が同じうめきを持って神様の前に取りなしをしてくださる。私たちの痛みを知って、私たちの悲しみを知って、私たちの戦いを知って、共にうめいてくださるというのであります。イエス様はそうでありました。彼の耳に指を差し入れたときに、本当にその耳が聞こえない痛みをイエス様はご自分の痛みとされました。旧約聖書のイザヤ書には、イエス様は、この救い主は私たちの病を負い悲しみを担ったと書かれています。本当に私たちの痛みを担い、私たちの悲しみを追ってくださる 方です。私たちと共に埋めてくださるお方であります。この人の痛みを自分の痛みとされました。しかしイエス様はそれでは終わりになさいませんでした。権威を持つ方として、無から有を生み出す方として、本当に権威を持ってこうおっしゃいました。エパタ、このエパタという言葉はカタカナになっていますが、これはどうしてカタカナになっているかというと、ギリシャ語でもカタカナだからです。いや、ギリシャ語でカタカナはないですけれども、ギリシャ語でもこれは元々の、この聖書の体ギリシャ語でもこの元々のアラム語の音をそのまま音で映しただけだからです。このカタカナが音を映したのと同じように、ギリシャ語でも元々のアラム語のイエス様の言葉をそのまま、マルコはですね、そのままの言葉をここで保存してるんです。そして読んだ人がそれじゃ分かんないだろうと思って、これは開けよという意味でやるって翻訳してるんです。イエス様は文字通り、今からちょっと微妙に発音は違うかもしれませんけれども、今から2000年前もエパタっておっしゃったのであります。この音でおっしゃったのであります。この耳の聞けない人に耳に指を入れてエパタというふうに叫ばれたのであります。それは命令であります。この聞こえない耳を開け。イエス様にはその権威がありました。どうしてこのマルコはこの言葉をそのまま残したのかなと思います。どうしてマルコはこの特別にこの言葉だけ、他のところに何かヒントがあるといいなと思うんですけれども、何にもヒントらしいことを言ってない。わかりません。でもおそらく本当にこの言葉を残したかった、この音を残したかった。このマルコの通訳者だった、ごめんなさい、マルコはペテロの通訳者だったとよく言われますけれども、言われていますけれども、このそれが本当であるならば、ペテロの話を聞いてた、いつも。ペテロの話を聞いてた、本当にこのエパタというこの言葉をですね、ペテロの発音で聞いていたんだろうと思う。それはイエス様こう言ったんだよ。ペテロはいつもアラム語でね、喋っていたと思います。それを、まあ、通訳したわけですから。ですから、このペテロは他の言葉と同じように、同じアラム語の中で言ったんだと思いますよ。でも、このエパタという言葉だけ、ギリシャ語の中にアラム語を残したい。それくらい、ペテロは強調して、この言葉はものすごい権威のある言葉なんだ。イエス様が今も私たちの心の耳にも、今日も2000年の歴史を超えて、私たちの耳に対して、心の耳に対して、開け、そのように宣言をしてらっしゃるんだと思います。私もですね、いろんなこの戦いがあるときにですね、どうしてかな、どうしてこういう戦いがあるのかなって、私もすぐ分析したがる。この痛みはどこから来ているのかな、子供の時のこういう言葉かな、こういう経験かな、あの時に先生にこんなことを言われた、お母ちゃんにこんなことを言われた、お父ちゃんにこんなことを言われた、だからこんなに苦しむのかな、こんなことを思うのかな、いろいろ分析はします。でもそんなことによって私たちは解放されない。いや、分析も必要かもしれない。分析も助けになるかもしれない。でも、イエス様はここで何の分析もしないで、開けよ、何が詰まってるんだわからない、この詰まってるものを分析して、一生懸命この開かない理由を一生懸命調べようと思う以上に、イエス様は宣言をなさったのであります。開けよ。私たちに今必要なのはこの宣言じゃないでしょうか。あなたの心のこの耳を閉ざしているものがあるならば、それを一生懸命分析せずを溶かしていこうと頑張ろうとする以上に必要なのは、イエス様にその心の耳を塞いでいるものを取り除、飛んでいけ、癒されよ、開けというふうに宣言をしていただくことではないでしょうか。本当に今日、私たち神様の前に、私の心を開いてください。 私の心に引っかかっているものを取り除いてください。私の心の中にあるこの心の耳を塞いでいるものを取り除いてください。もう十分分析した、十分あのことが悪かった、このことが痛みになっているんだ、あるでありましょう。分析は十分した、もう本当に神様前に持っていって癒していただくしかないのではないでしょうか。イエス様は本当に権威を持って命令をされたのであります。権威を持って宣言をされたのであります。私たちもこの神様の宣言をいただいて、心の耳を開いていただこうじゃありませんか。そして3つ目のポイントに進んでいきたいと思いますが、開くことによって語るものへと私たちは変えられます。本当にこの人は耳が開かれていったときに舌のもつれも溶けていったと書かれています。私たちはまず耳が開かれることが必要です。そのときに言葉も変えられていきます。人を生かす言葉が与えられ、人に喜びを与える言葉があれ、人に慰めを与える言葉が与えられます。でもそのためには本当に外側だけなんとかいい言葉を身につけて、一生懸命その話し方教室みたいなところに通って、この挨拶の仕方を学んで、こういうふうにやればこの人付き合いが良くなるよ、そういう言葉を学んで、そんなことじゃないでしょう。私たちの内側が整えなきゃいけない。私たちの内側が作り変えらなきゃいけない。聞くことによって何が耳の中に入ってくるか、何が心の中に入ってくるかによって出てくるものが変わってまいります。本当にいつもいつも御言葉によって養われていこうじゃありませんか。御言葉によって聞いていこうじゃありませんか。御言葉の私たちに対する肯定の言葉を聞いていこうじゃありませんか。神様はあなたを愛して、神様は本当に身力を持ってあなたを支えている。先ほども私の右の手があなたを、あなたの手を握って支えているという言葉がありましたけれども、本当に神様は私たちのことを支えていらっしゃるんだ。その言葉を聞いていこうじゃありませんか。あなたは私の目に本当に尊い存在だ。世の中は違うメッセージを送ってくるかもしれない。お前はダメだと言うかもしれない。他の世の中の声はそんなんじゃ失格だと言うかもしれない。何やってるんだと言われるかもしれない。でも神様は、あなたは他の人は何て言うかわからない。でも私にとってはとっても大切な存在だ。御言葉を聞いていこうじゃありませんか。御言葉を聞く中で私たちの口から出る言葉が清められていくこと、私たちの口から出る言葉が人を生かす言葉となっていくことを経験させていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが本当に私たちの耳を開こうとして、今日私たちをここに招いてくださっていることを心から感謝をいたします。本当に私たちにいろんなものが耳を塞ぎます。ある時は罪が塞ぐでしょう。ある時は昔の経験が塞ぐでしょう。ある時にはもう本当に低いセルフエスティームが本当に自分を苦しめるかもしれません。本当に私たちはいろんなものによって耳が塞がれていきます。悲しみが耳を塞ぐことがあるかもしれません。でもいろんなものが分析してくればいろんなもの出てくるかもしれない。でも本当に私たちに必要なのはあなたご自身の宣言であり、あなたご自身の命令であり、あなたご自身の権威であることを思います。本当にあなたの権威によって私たちの耳を開いてください。あなたの御声が聞こえるように、あなたの私たちの心の耳が開かれて、あなたがどれほど私たちのことを愛し、私たちを大切にしてくださって、私たちに力を与えようとしてくださって、私たちを支えてくださって、いつも共にいてくださるか、そのことを分からせてくださいますように、聞かせてくださいますようにお願いを申し上げます。主はあなたを待ち望みます。どうかあなたご自身が御言葉によって私たちを立たせてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。しばらくの間、応答の祈りをいたしましょう。今日は聖餐式があります。悔い改めるべきものを持っていらっしゃる方、本当に主の前に悔い改めようじゃありませんか。本当にその悔い改めは、あなたにとっての祝福になります。 あなたが本当に悔い改めるな、隠されているものは隠されている闇でありますが、本当に光のもとに持ってかれるならそれも光になると聖書は書かれています。本当に悔い改めるべきものがあるならば、真実に誠実に悔い改めの時を持ちましょう。しばらくの間、主の前にそれぞれのお祈りの時を持ちましょう。